一言お祈りします。神様、ありがとうございます。どうぞこれから御言葉も開きますけれども、あなたが生きて働いてくださって、本当にまた私たちの心の中にまた生きた神様の言葉として、また力と救い主であるまたイエス様をしっかりとまた掴むことができるように導いてくださいますようにお願いをいたします。しばらくの時を御手に委ねて、イエス様の御名によってお祈りをいたします。アーメン。はい、それではお手元に、レジュメがあるかと思いますけれども、レジュメに沿って30数分ぐらいお話をしていきたいと思います。ドイツ系ユダヤ人の、カフカに、変身という、作品がありますけれども、内容が、これがとてもこう不可思議であることについてはとてもこう有名なんですけれども、平凡な、外交販売員のザムザがある朝、いつものベッドで目を覚まし、なぜかこう自分が大きな虫に変わっているのにこう気がつくという、変身、不可思議さです。巨大なこうムカデのような、どうやら虫らしいと、当然のことながら彼は驚く。何が起きたのか、さあどうしよう、家族がどう思うだろうかと、このままじゃ会社へも行けないと、次々に疑問がこみ上げてくると、体を動かそうとしてもうまく動かないと、読者としても、なんか俺もある朝突然俺の身にこんなことが起きたら、どうしようかと、悩ましいこう感情移入が脳裏を駆け巡ると、大人のためのなんかおとぎ話と、そんな気配さえあります。その書き出しはとてもショッキングで、インパクトはとても大きい。ある朝、グレーゴール・ザムザが何か気がかりな夢から目を覚ますと、自分が寝床の中で一匹の巨大な虫に変わっているのを発見したと。彼は鎧のように硬い背を下にして仰向けに横たわっていたと。頭を少し持ち上げると、アーチのように膨らんだ褐色の腹が見える。腹の上には横に幾本かの筋がついていて、筋の部分はくぼんでいる。たくさんの足が彼の目の前に頼り投げにピクピク動いていたと。胴体の大きさに比べて足はひどくか細かったと。これは一体どうしたことだろうかと彼は思ったと。このようによく知られた冒頭部分が綴られています。ところで結局虫になったザムザは最後どうなるんだっけと。小説は大変有名なんですけれども、尋ねてみると、どうなるんだっけかな。何日か経ってある朝目を覚ますと、元の人間に戻ってるんじゃなかったっけ。違う、夢だよ、これは全部悪夢なんだ、あれは多分悪夢だよ確かと、戸惑いがちな答えが返ってきたりします。あまりにも冒頭が印象的であるがために、結末の方は忘れ去られているのかもしれません。結局、虫になったザムザはいくつもの惨めな出来事に遭遇し、日に日に、衰弱をしていくと。父親の投げたリンゴで傷つき、そして作品の最後ザムザは最後の力を振り絞って自らの、死を迎えると。そして、家の手伝いの女が虫の死体を処理するという、なんともこうシュールなエンディングであると。善良で平凡な一市民ザムザが何の理由もなくグロテスクな虫と化し、人間としての尊厳や存在価値を失い、苦悩の中で死んでいくと言いますと、死んでいくというか、このストーリー作者が託したこうモチーフというか、メッセージは一体何だったのか、これはそれぞれ考えなければならないんですけども、 答えは難しいです。深い謎を後世に散りばめて、さあ解けるものなら解いてごらんと、訴える、そんな気配がなくもないと。作品は、作者を離れ、時代を超え、読者の前に置かれて自由に読まれ、それぞれ勝手に解釈をされ多様に享受される。でこれを読んで、でも何を言いたいのか、これうまく説明できないけれど、なんとなくこう感じはわかるよなぁと。これってなんかこう、どっかこう俺の人生のことかもしれないなぁ。それくらいの、実感と言いますか。それをまず感じられれば、これぞあっぱれ。この何か、俺の人生を暗示しているかもしれないなのような感覚にこそ、何かこう、生きるヒントのようなものがあると、作者が分かりませんけれども言いたかったのかもしれない。分かりやすい話もいいんですけれども、分かりにくいけれども、なんかこう面白い話もまた素晴らしい。深い謎を散りばめて、さあ解けるもんなら解いてごらんと、訴える、そんな気配がなくもないと。身近なことで言えば、ヨブ記のヨブのように、やっぱりこうなんかこうヨブ記と似てるんですけども、彼はユダヤ人だからヨブ記を下敷きにしたかななんて考えることもあるんですけども、旧約聖書のヨブ記のヨブのように、何の理由もなく厳しい懲罰を受ける、善良な姿ヨブと、これはやはりそっくりではないかと。善良で平凡な一市民ザムザが、何の理由もなくグロテスクな虫と化し、人間としての存在価値を失い、苦悩の中でもがいたり苦しんだりする。つまり、解けるものならばさあ解いてごらんと、訴えに対する一つの、呼ぶ気っていうのは神学的な解釈。旧約聖書における呼ぶ気のように、呼ぶも何の理由もなく厳しい懲罰を受ける善良な男の姿、これならば私たちには少し納得しやすいし、納得しやすいんではないかと。そして欧米人にはこうした現在の意識は馴染みやすいし、ユダヤ人ならばもしかすると日常的な感覚であったのかもしれない。いつの頃かわからない、ヨブという男がいた。もう火の打ち所のない立派な人物で、神を敬い、神にとても忠実であった。息子七人と娘三人に恵まれ、財産も羊7000頭、ラクダ3000頭、牛500頭、メロバ500頭を持ち、多くのしもべが付き従っていた東の国切っての大富豪であると。ところがある日、神と悪魔が話し合い、神が、呼ぶほど正しい男はいないなぁというのに対し、悪魔が、わかりませんよ。神が手を伸ばして、ヨブの持ち物、財産をすべて奪ってごらんなさい。ヨブは神を呪い始めますから。ではお前がやってみるがよい。命だけは奪っちゃいけないぞと。この時から、ヨブの大変な苦難が始まったと。まず、牛とメロバが殺される、奪われると。しもべたちが殺されると。天から火が降ってきて、羊と牛、しもべが焼き殺される。ラクダも奪われ、ここでもしもべが殺されると。息子と娘たちが一緒に食事をしていると、大風で、もう台風で家が倒れ、みんな子供たちが死んでしまう。けれども、この時ヨブは神を恨もうともせず、私は裸で 一文無しで母の胎から生まれ出てきた。また裸で神のもとに帰るだけだ。神は与え、神が奪っただけのことだと。どこまでもその姿勢は敬虔である。ところが、次にひどい腫れ物がヨブの全身にできて苦しむ。ヨブの妻が、あなたは神に忠実でした。なのにこんな目に遭い、神を呪って死ぬより他にもうありませんわ。いやいや、良いものを神から受けるのだから、悪いものだって神からも受けて当然だろうと。ヨブは取り合わない。ヨブの友達三人が来て、ヨブを見舞い、慰めると。三人の言い分はそれぞれ異なっているけれども、基本的には、罪を犯した者が神の罰を受けるのだ。ヨブがこんな悲惨な目に遭うのは、何か気づかないところで罪を犯しているからだと。まあ、友達三人は代わる代わるみんな言ってくると。しかしヨブはどう考えても心当たりがない。元気で暮らしていた時も、ひどい災難に見舞われてからも、悪いことをした覚えがない。神に忠実に生きてきたつもりだった。なのに何度も何度も苦しめられ、それでもヨブは、まあ、最後、この世に生まれたことを呪い、まあ、死んでもう自由になりたいと願うだけ。嘆きは決して神を恨む方向には向かわなかったと。もう一人のヨブの友達、若者が、ヨブの前に現れ、ヨブについての苦しみについて解説するが、ヨブはもう何にも答えない。答えられないと。ヨブ記の一番最後に、結末として、まあこれもさあ、解けるものなら解いてごらんというところでしょうけれども、最後に神が現れ、結局わからないんですね。神の考えは高く偉大で、とても人間なんかには計り知れないんだと。このことだけを神はヨブにほのめかすと。そんなヨブ記はエンディングになっています。善良で平凡な一市民ザムザが、何の理由もなく、グロテスクな虫と化し、人間としての存在価値を失い、苦悩の中でもがき苦しむ。さあ、解けるもんなら解いてごらんと。この訴えに対する、まあ、神学的な解釈として、ヨブ記は一つとても興味深いと。旧約聖書におけるヨブ記のように、何の理由もなく、厳しい懲罰を受ける善良な男の姿。これならば、まあ、どこか少し納得しやすいし、考えてみると、俺の人生にも決して心当たりがないわけではない。なんで私だけがこんな目に。意味もわからず、苦悩の中で、まあ、もがき苦しむ、まあ、人間、そして私の姿と。まあ、何を言いたいのかよくわからないけれども、説明できないけれども、なんかちょっと感じはわかるかな。これって俺の人生のことかもしれない。まあ、これくらいの、まあ、実感とは、まあ、このあたりの、まあ、事情であると。意味もわからない。とにかく苦悩の中でもがき苦しむと。で、欧米人にはこうした実は現在の意識っていうのは馴染みやすいものがありますし、ユダヤ人ならば これは日常的な感覚であったかもしれない。いや、これって俺の人生のことかもしれないな。まあ、それを、まあ、どこかで感じられれば、まあ、これぞ、こう、なんとなく現在というものも分かってきた。これぞあっぱれと言いますか。何かこう、分かんないけれども、俺の人生を暗示しているような感覚。それにこそ、まあ、聖書の根本的な現在の意味を解くヒントもあるのかもしれません。まあ、分かりやすい話もいいんですけれども、分かりにくいけれども、こう意味ありげな話もまた、まあ、素晴らしいと言いますか。意味もこう分からないんだけれども、もがき苦しむ人間の姿というものがある。そしてそれをなぜだろうかと、現在の意識と結びつけるときに、こう何かが見えてくるということがあります。失楽園、パラダイスロストという言葉があります。失楽園というのは、楽園を失うという意味で、聖書はこれが人生のあらゆる矛盾の根源であると聖書は述べています。この失楽園が創世記3章、現在の意識と結びついたのは、これは言うまでもありません。創世記を開くと、まず素晴らしい楽園があった。そこに人間は住んでいた。神が創造した大地、エデンの園は豊かな水に恵まれ、草木が生い茂り、動物たちも増えて戯れ、大変不幸のない、涙も苦しみもない、のどかな楽園となった。土の塵からアダムが作られ、鼻に息を吹き込まれて、ここに最初の人間が誕生したと。いやあ、この楽園の素晴らしさをどう表現したらよいものかと。何人もその見事さを語り尽くすことはできないだろう。彼方で夜が明け、彼方で日が沈む。太陽が燃えて空を覆い尽くし、もう天体の調べとともに大きな光が果てしない海のように広く輝いていると。とにかくその楽園の様子はただごとではない。エデンの園、楽園の賛美が甘やかになって響いていると。その歌は、まあ、ヨハネの黙示録の言葉を借りるならば、楽園の賛美はレジュメの一番ですけれども、21章の3節4節、見よ、神の幕屋が人と共にあると。神は彼らと共に住み、ここに神は彼らと共に住むとありますけれども、これが楽園ですね。神は彼らと共に住み、彼らはその民となる。また神ご自身が彼らと共におられて、彼らの目の涙をすっかり拭い取ってくださる。もはや死もなく、悲しみ、叫び、苦しみもない。なぜなら以前のものがもはや過ぎ去ったからである。四節に、死もなく、悲しみ、叫び、苦しみもないと。創世記見ると、神は6日間をかけてこの楽園を創造されたけれども、世はただ一人の神が混沌とした闇の中に一切を作ってそこを楽園としたと。これが聖書の根本的な考え方である。このエデンの園にアダムとその妻エバを住まわせ、園には四本の川が流れて、楽園は神の恵みで満たされていた。理由はよくわからない。神は一本の木を楽園で指さし、これは善悪を知る木だ。この木の実だけは食べてはいけない。食べたら必ず死ななければならないと命じたが、まあ長い話を短くしますけれども、この 神の戒めを二人が破ったのは承知の通りです。こうして二人というより人間はエデンの園、神のもとから離れて楽園から追放されたと。これが失楽園、パラダイスロストという言葉の意味です。人間が楽園を出たときに、パラダイスロスト、楽園の外側では何が起きていたか。まず二人の息子カインとアベル、この兄弟の間に人類最初の殺人事件が起きていた。楽園の外に出てみたものの、楽園の外側は信じがたいほど思いのままにならないあらゆる虚しさに満ちていた。ノアの時代には地上の人口は十分に増えていたが、何たってここはパラダイスロスト、楽園の外であると。もうどいつもこいつも悪事を企み、悪いことばかりをしていたと。やがて長く激しい雨が地上を襲い、雨は40日40夜続き、洪水となり、ノアの家族以外すべての人間が死に絶えたと。楽園の外側、そこは信じがたいほど思いのままにならないあらゆる虚しさに満ちていた。善良で平凡な一市民ザムザが、何の理由もなくグロテスクな虫と化し、人間としての存在価値、尊厳を失い、苦悩の中で死んでいく。失楽園、楽園の外ではこうしたことは日常茶飯事。これが聖書で言う現在であって、もう楽園の外だからもうしょうがないんだと。これは現在、パラダイスロストというものです。続いてバベルの塔の物語が続いてきますけれども、このエピソードもパラダイスロスト、失楽園の延長線上の出来事である。旧約聖書におけるヨブのように何の理由もなく厳しい懲罰を受ける善良な男の姿も、こんなに真面目に生きてきたのに悪いこともしなかったのに、これもパラダイスロスト、失楽園の現在、延長線上の現在の出来事だったのかもしれない。楽園を出た人類にとって希望などと言われても、なんとなく私は希望と言われても宝くじぐらいしか思い浮かんではきません。意味もわからず苦悩の中でもがき苦しむ人間の姿、これも現在パラダイスロスト、失楽園の延長線上の出来事、現在の思想と結びついているに違いない。失楽園というのは楽園を失う、パラダイスを失うという意味で、これが矛盾の根源であることは疑う余地がない。神が創造した楽園、エデンの園、この罪のない世界をどう表現したらよいものか。何人もその見事さを語り得ないだろうと。その様子はとにかくただごとではない。エデンの園、楽園の賛美が 甘やかになって響いていると。その賛美、その歌は黙示録の言葉を思わせるような歌詞であり、御使いが甘やかに歌っていただろうと。黙示録21-3-4、見よ、神の幕屋が人と共にある。神は彼らと共に住み、彼らはその民となる。また神ご自身が彼らと共におられて、彼らの目の涙をすっかり拭い取ってくださる。もはや死もなく、悲しみ、叫び、苦しみもない。このような神による創造本来のあり方から逸脱、脱落、罪によって楽園の外から外に出てしまっているために、さまざまな矛盾した運命が人間に襲いかかるようになった。これがオリジナルシン、原罪と呼ばれるものです。きっと人類は今楽園の外に落ちて、虚しさ、空虚、無常とありとあらゆる矛盾に悩まされていると。生きているのが儚いとか、わびしいとか、寂しいとか、それらはすべて楽園の外に落ちたパラダイスロストから生じてきた矛盾であると。意味もわからない苦悩の中でもがき苦しむ人の姿。欧米人にはこうした現在の意識は馴染みやすいものがあるし、ユダヤ人ならばほとんど日常的な感覚であったに違いない。これってなんか俺の人生のことかもしれないな。このパラダイスロストをどこかで感じられれば、これは信仰者にとってはあっぱれ。この何か俺の人生を暗示しているような感覚にこそ、私たちが救われる救いの可能性というものが無尽蔵に秘められていると。まあ、分かりやすい話もいいんですけれども、なんかよく分からないけれども、こう意味ありげな話もまた私たちにとっては素晴らしいものになるだろう。これは善悪を知る木だ。この木の実だけは食べちゃいかん。食べたら必ず死ななければならないと命じた神の戒めを破り、人間が楽園を失ったのは承知の通りである。だが神はこの後に及んで人間との和解を神の側では望んでおられると聖書に書いてあります。ねじめの2番ですけれども、神が懇願しておられるようです。神の和解を受け入れなさいと。楽園を失った人間が神が使わす和解の使者、キリストを、和解の使者キリストを迎え入れるならば、黙示録の21-3、見よ、神の幕屋が人と共にある。神は彼らと共に住み、彼らはその民となる。また神ご自身が彼らと共におられて、すなわち神から離れて楽園の外に落ちた人間が、この21-3、神と共にあり、そして神と共に住み、神と共におられる。すなわち、神との関係の回復、楽園の内側へと、再び人はキリストによって招き入れられると。 神と共に住み、神と共におられる。21章3節4節よく読むと、神ご自身が彼らと共におられて、彼らの目の涙をすっかり拭い取ってくださる。もはや死もなく、悲しみ、叫び、苦しみもない。なぜなら以前のものがもはや過ぎ去ったからである。結局地上の涙も地上の悲しみも叫びも、それは結局人間が神と共にいない状態にあったためにすべて起きてきていたと、黙示録は聖書の一番最後で私たちに訴える。涙によって象徴されるこの世界と私たちの人生とのそのさまざまな矛盾、それは人間が結局神から離れていたために全て起きてきた矛盾だと聖書は訴えます。生きていくことが儚いとか虚しいとか、それは人間が神から離れていたために起きてきた無常である。神から離れて、まあ、希望などと言われてももうこれは宝くじぐらいしか思い浮かばないけれども、神はこの後に及んで人間との和解を神は望んでおられるという。第二コリント5章20節、神が懇願しておられるようです。神の和解を受け入れなさいと。神と人間との深い断絶、神は和解の使者イエスを使わし、そして人間に向かって懇願すると書いてあります。私の和解を、和解案を、和解を受け入れてください。懇願ってありますけど、これは土下座をするという意味だし、神が土下座をすると、そして和解案とは和解の使者イエス・キリストを迎え入れて楽園に帰ってきてほしい。第二コリント5章20節、神の和解を受け入れなさい。ああ、これって俺のことかもしれないな。それを感じられれば、これぞあっぱれ。和解という言葉も馴染みやすいし、日常的な感覚である。今日私の前で神が土下座をしておられると、そして和解の案を用意しておられる。キリストこそ私の楽園、キリストこそ私のパラダイスであると、一言お祈りしたいと思います。神が懇願しておられるようです。神の和解を受け入れなさいと。罪を犯して深い神との断絶、楽園の外に落ちてしまった人間に対し、あなたは懇願をし、私たちの前に土下座をしてイエス・キリストをお使わしくださり、この私の和解、和解の使者イエス・キリストを迎え入れて、もう一度楽園に帰ってきてほしいと、私のもとに帰ってきてほしいと、あなたは今日も私たちに語っておられる恵みをありがとうございます。イエス・キリストを迎え入れるならば、見よ、神の幕屋が人と共にあると。神は彼らと共に住み、 彼らはその民となると。また神ご自身が彼らと共におられて、彼らの目の涙をすっかり拭い取ってくださる。もはやしもなく、悲しみ、叫び、苦しみもない。なぜなら、以前のものがもはや過ぎ去ったからであると。人生はさまざまな不可解な謎に満ちていますけれども、今日和解の使者であるイエスをもう一度私たちがしっかりと心に迎え入れます。尊い主イエスの、そしてあなたの和解案を受け入れます。尊い主イエスの皆によって信じてお祈りをいたします。アーメン。